ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も
そうですね、
行きたいと思いますが、天神オフィスのところで、
ね、気持ちいいですね。天気もいいですね。
本当にね、気持ちいいんですけど、まあその前回ね、M&A 仲介の罠ということで、そんなことあるのかというような消費者金融を、カードで切り続けるようなことを M&A でやつっていう話をね、前回、お話紹介させていただいたんですけど、聞いてない方はね、まずそちら、白川さんがブチ切れておりますので、そんな話の後に今回は続きとして、なぜそういうことが起きてしまうのか、今後何に気をつけるべきなのかというのをね、少し整理していきたいなと。
そうですね。まず大前提として、これはこのね、ポッドキャストの中でも過去取り上げたこともありますけど、支援方式っていうのがね、基本的に MA をしようと、第三者承継しようと思ったら、登場人物としては売り手さん、買い手さんっていう人たちが、まあ必ず出てくるわけですよね。うん、企業同士だったり、まあ個人事業だったりもしますけれども。で、そこを直接話をしちゃうと、なかなかこう条件交渉っていうのが、特に思い入れある大事な会社を金額に置き換えるって最後しなくちゃいけないので、はいはいはい、なかなかここのね、最初からパチって一致することって少ないから、どうしてもこう、いろいろとこう、思惑のね、ズレとかが起こって、
感情的な、一致しない2社がやり合うわけですからね。
そう、感情的なもつれになっちゃうと、何が問題、物の売り買いなら、感情的にもつれようが何だろうが、お金をもらって物を引き渡したら終わりでいいんだけど、第三者承継っていうのは、これ事業承継っていうテーマですから、はいはい、やっぱりその、引き継ぎっていう話がどうしても出てくるので、譲渡後にお付き合いっていうのも続くから、そういう意味では、譲渡して終わりじゃないので、感情のもつれとかはできるだけこう、起こらないように整理を、しっかり条件を、お互い納得いくように整えてあげる必要があるので、支援者が必要です。
はい。はい、
で、その支援者の支援方法として、FA 方式、っていうのと、仲介方式っていうのがありますよっていう。
ファイナンシャルアドバイザーとして、買い手、売り手につく形か、そう。真ん中に立って、両者から、両者を支援する。
そうですね。で、この、やっぱりこう、仲介方式っていうのに、いろいろとやっぱりこう、問題があるんですよね。
はいはい。
今回の、前回紹介したね、M&A 仲介の罠っていうのも、はい、まさに6回目に弁護士の先生が上手にその、なぜこの問題が起きたのかっていうことは整理してくれてるんですけれども、やっぱり一つはこう、仲介っていうところに課題があって、大企業とかは特にですね、一方の利益を最大化してくれるアドバイザー、金融アドバイザー、FA 方式っていうのを普通は使うんですよ。
うんうんうん、
で、大企業って皆さんね、当然ですけど、MA の経験とかもあるし、なんなら自社の中に経営企画部とか、法務部とか、うん、そういうのがあって、ちゃんと MA を自社でもコントロールできる人たちが、
舞台があると。
あるにもかかわらず、専門的に自分のところを全面的にバックアップしてくれるアドバイザーを入れて、M&A をするんですよ。
内部にもいるけども、かつ、
そう
外部。
それぐらい、その、アドバイザーを自分のところの利益を、第三者の目からも客観的にこう見てほしい、アドバイスしてほしいっていうニーズがあるわけじゃないですか。でも、この、アドバイザリー方式の、今言ってるように、一つの大きな目的は、今の話にもあったように、自社の、まあ、売り手なり買い手なり、一社ずつアドバイザーがつくわけですから、どうすれば自社が最大限利益を、享受できるかっていう、最大限利益を考えるためのアドバイスをするわけですよ。
うんうんうん、
っていうことは、売り手買い手が、最大の自分のところの利益を、当然権利主張すれば、対立が起きますよね。
はい、
だからアドバイザーがいるんですけど。
安く買いたい、高く売りたい。
うん、そう。で、そうすると、最終的に合意するまでに時間かかりますよね。お互いに納得して、それでいいですってなるまでに。
すり合わせる時間は、
うん。でもそれは当然かかりますよ。自分ところの利益を最大化するっていうのはすごい大事なテーマですから、ちゃんと話し合いをして妥結する。もしくは、ダメならブレイクするっていうことが起こって当たり前じゃないですか。
はいはいはい。
むしろそれが健全なわけですよね。でも、仲介方式っていうのは、どうしてもそれはできないんですよ。どちらか仲介者が、どちらか一方の利益最大化っていうことをやっちゃうと、 ね、売り手にとって例えば最大利益になるとしたら、買い手にとってはそれは利益にならないわけですから。だから、仲介者は中立でないといけないので、公平でないといけないので、どちらか一方が有利になるようなアドバイスは基本的にできないんですよ。
はいはい。
うん。で、ただし、こちら側は、メリットとしたら、よく一般的に言われるのは、クロージングまでの非常にこう時間が、リードタイムが短く最終契約がしやすい。効率がいい、うん、っていう言い方はされるんですよね。
まあ、要はその交渉するっていうことよりも、いかにこう、マッチングさせるかっていうこと
に、真ん中の仲介者で、うん、そこでうまくこう、コントロールして、まあ、条件を整理するから、利益最大化っていう話にはなりにくいっていう、それってでも、単純に考えると、問題ですよね、それだけでもっていう気が、しなくはないんですよ。
そのことそのものが。
うん。で、これは、でも、中小企業の今支援をしているところって、業者さんって割と仲介をしているところが多いので、
さんさんね、この番組でもそれを言ってきて。
仲介サービスしか、FA でちゃんと支援してほしいですって、そもそも発想
概念がない。
概念を経営者が持ちにくい。勉強してない。これは経営者の悪い。勉強してほしい、ちゃんと。で、その仲介者なら仲介者でもいいんだけど、その時にはセカンドオピニオンつけた方がいいですって話もここでもしましたけど、そういう風にして、自社の利益をどうすれば最大化できるのかっていうことは、やっぱりこう、経営者の責任なんだから、本来は。そこ考えなきゃいけないんだけど、そういう今、知識もなければ、なんとなく仲介者がそうやって全部してくれるんだろうと思っちゃう。
しかもこう、MA マーケットそのものが、仲介モデルで成り立ってるんで、世の中に飛び交ってる情報と、恐ろしい広告が流れてるけど、全部が、FA の話なんか出してくれない
ですね。そうですね。
彼らからしたら、変な邪魔くさいわけ
ですよ。まあまあ、そうそうです。いや、だから、僕はそういう要因も多分あるんだと、多分にあるんだろうと思ってるんですけどね。MA のね、ちゃんと手順とか、どこが注意点なのかっていうようなことを勉強できる機会って、経営にとってはめちゃくちゃ大事じゃないですか。
確かに。
売り手からしたら、一生に一回ですよね、最後の出口の話。
出口ですもんね。
うん、だからずっと経営頑張ってきて、でも今回のね、その記事の事例みたいに、80年、老舗洋菓子店やってきて
8ヶ月で倒産、
そう、それは出口でやっぱりこう失敗してしまうからじゃないですか。だから本当に企業経営にとってめちゃくちゃ重要なところなのに、それを最後の最後専門家にバコって丸投げしちゃう、専門家と言われる人たちに。
いやー、しかもクオーテーションマーク付きの専門家ですもんね、そういう意味じゃ。
そう、いや、このね、さ、その弁護士の先生もね、ちょっと書いてるんだけど、そのやっぱりこう仲介者のね、なかなかこう、先端で支援してる担当者が、なかなか知識が乏しくて、まあ、勢いだけでマッチングしてしまうような危険性みたいなのもあるんですよね。
はいはい。
で、そういう、それとか、買い手にしてもですよ、ここの買い手はひどい、ちょっと、ね、犯罪者でしたけど、この記事のやつはね、自社の成長をかけて、安い金額じゃないですよ、やっぱり、うん。それなりの投資をして事業を引き継ぐっていうことをするわけだから、まあ、すごく大きな投資ですよね。
まあですね。
うん。車買う高級車よりも高いわけですから、
まあ、人もついてきて、
そう、
責任も増すし、全部ですからね。
うん。だから、そういう意味ではちゃんと勉強しないといけない経営戦略上ですね。税務債務の勉強よりも前に、まずちゃんと MA のことを勉強するぐらいのことが出口のことなので。
MA の勉強すれば税務債務もくっついてくるみたいな。
いやいや、そうそうそうそう。いや、もうまさにその通りで、ホームとかいろんなロームとかもついてくるし、なんならこれ一回、ちゃんとこれ勉強した方がいいぐらいのテーマなのに、あんまりそういう勉強会がないんですよ。
特に経営者が勉強する MA の場が。
そうです、そう。
ない。
ないんです。
というか、仲介モデルをやっている市場からすると、うん、経営者は勉強してほしくないんでしょうね。
おっしゃる通り。ある意味ね、分かっていないでいてくれた方が、手数料取れるんだ。
ですね、うん。いちいち物言わない。
そうそうそう。
形で、ね。
めんどくさくなっちゃうから勉強されちゃうと。わかんないでしょ、わかんないでしょ。じゃあ、
任せてください
ですね。
まるっとやってきますから。
うん。それやっぱりすごい構造上の問題が依存
対してると。言われてみると改めてですね、うん、問題ですね。
だから、支援者として、だから、結論から言うと、だから仲介がいいとか悪いとか、FA がいいとか悪いとかいう話ではなくて、まあ、大前提として経営者がちゃんと勉強する。で、勉強していただくような前提にして支援を我々はしないといけない。で、何のためかというと、やっぱりこの大事な事業を残すとか、引き継いだ会社がそこを成長させられるとかいうようなところが、要は承継後が大事なわけですから、
はいはいはい、
そこを見据えて支援をするとしたら、社長ちゃんと勉強しておいてくださいよって支援者が言う、任せてくださいっていう支援者は 疑った方がいいね。
なるほどね。
うん、社長勉強してくださいねっていう支援者。
そんな人います？
いや、いないよ。
そういう。うん。いや、そうだよね。
うん。でも、うちの財団のあの、会員の皆さんはそういうことちゃ
って。まあそうですね。うん、あの、白川さんの恐ろしい圧力がありますからね。いやいや、今、言わないで怒られますから。
そうそう。でも、そういうことをね、やっぱこう、今回起こった事件の、でも根幹にあるのはやっぱりそういう、マーケット自体が、ものすごく未成熟で、うん、で、それをちゃんと成熟化させようっていう、なんていうか力が全く働いてない今力が、うん、そこに問題があって、まあ、当然に起こるような問題、
しかも完全に市場原理だけで先行して動いてるんで起きる問題ですよね。なのでおっしゃってる通り、仲介が悪いとか言ってないので、うん、仲介が持っている問題をちゃんと押さえておけば、
そうそうそう、
そうないし、
そうだってそれを分かっていればセカンドオピニオンの人にも頼めるしね。だから、まあ、そういう意味ではあの、
まず一個できるのは、うん、あの会社を売り手の方で売ろうとされてる、承継しようとしてる、第三承継しようとしてる社長がいたら、
うん、
あのセカンドオピニオン FA つけた方がいいよって一言言ってあげるだけでも、うん、大きく違います、ね、
そうそうそう、
でそれなんやっていう話でいいんで、
そうですよ。で買い手側は MA をしようと思うなら、どういうターゲットにしてね、会社を引き継いで、で引き継いだ後どういう展開をしていくのかっていうことをちゃんと自分の中で MA 戦略を立てられるような準備をして、うんうん、それからじゃないとね、あのちょっと試しにやってみます、いや、いるらしいのよ、これ言ったっけ俺、
ちょっと買ってみますかと、
そう、仲介会社がね来てノンネームシート持ってきて、社長がうんって悩んでたら、いや社長試しにやってみたらどうだ
いやいや
試しにやっちゃダメだろうっていうね、
うん、
そう、
試しに買ってみません
よ俺、
だからお買い物なんですね。カートに入れるわけじゃないんだから、ね。
そうそうそう。
いやということですかね。でも、白川さんね、今の話で言うと、買い手に回る側の経営者の人たちがちゃんと学ぶ場があればっていう意味で言うと、あの、一旦7月ぐらいに。
ええ、そうそう。
こっそりですよ。
こっそりと、ね、
そうです。
福岡でね、買い手向けのね、ちゃんと研修っていう、あの、MA 戦略を立案していくっていうプロセスを、あのこちら側で情報提供しながら、あくまでもこちら側は情報提供で、それを受け止めて、その買い手の社長さんとできれば、あできればっていうか絶対必須なんですけど、右腕左腕の幹部の方
で、
うん、なんなら若手社員とかもね来てもらうといいんですよ。で来てもらって、うちの会社を成長させるためにはどんな会社を承継したらいいのか、
はいはいはい、
01で新たな戦略作るも当然いいんだけど、そうじゃなくて今困ってるね、後継者がいなくて会社があるんだから、あのそういう会社を引き継ぐことで自社を伸ばす、
社会問題においてのソリューションということにもつながる形で自社をどうやって成長させていくのかっていう観点で、
そう、
買い手側の経営者たちが学べる場を作るんですけど、
そうですね、
あのものすごく少数で一旦スタートされるって話なんで、これもう番組にお伝えするときはね、埋まってる可能性あるので、そう、私もちょっと潜り込みたいなと思っておるんですけど、まあ、やっていくので今後ね、あの
そうですね、
もうちょっと大々的にやるときにはちゃんとご連絡しますが、はい、一旦今の聞いて買い手側で勉強したいっていう方いらっしゃいましたら、
あそうですね、
窓口はないので、
うんうん、
番組概要欄でも、
ああそうです、
ね、質問フォームでもいいので、
ああで、ね、
あの、ええ、白川さん、その、改定になる勉強会、うん、気になります、うん、言っていただけましたら、あの、白川さんに流しますので。
わかりました。
あの、興味ある方は、
ええ、
ぜひね、参加してみていただけたらと。
わかりました。
もう全く、そっちの広報活動しないっていう。クローズでやるっていう感じですけど、
ええ、
まあ一応ね、その話も出ましたので、はい、今日は、こんなところで。
はい。
皆さんね、まず FA 大事と、いろいろ、いろんなところで言っていただきたいなと思います、
はいはい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。